ウェブアクセシビリティに配慮したくなる5つのケーススタディということで、高森美希さんと北橋和幸さん、お願いいたします。
ご紹介に預かりました、高森と、こちらが板橋和幸さんです。それでは私たちは2人で、ウェブアクセシビリティに配慮したくなる5つのケーススタディについて、始めさせていただきたいと思います。ただですね、ケーススタディと打ったんですけども、いろいろ準備をしていく中でケーススタディというよりはですね、ちょっとタイトルを変えて、ポイントかなという感じになると思います。内容は変わりません。板橋さんが、実演をしていただきますので、こちらのお楽しみにしていただければと思います。それではですね、まず流れをご紹介します。前半私の方でアクセシビリティについてであるとか、あとはウェブアクセシビリティについてなどをですね、例を挙げながら結構基本的な部分をご紹介していきます。それから中盤にですね、ウェブアクセシビリティクイズということで、ちょっと皆さんにクイズを出して、答え合わせをちょっとですね、していただこうと思っています。そして最近のウェブアクセシビリティ動向に関してのご紹介と、障害者のウェブ利用ツール、視覚の障害者だけではなくてですね、四肢の障害者とか、いろんな障害者向けの機器がありますので、そちらをいろいろと、ご紹介できればと思います。そして後半に、板橋和幸さんの方で、5つの、実例をですね、行っていただきます。実際に視覚障害者の操作というのはですね、多分ウェブの制作者でもなかなかお目にかかったことがないと思いますので、こちらちょっと楽しみにしていただければと思います。ではまず私の自己紹介から、始めたいと思います。高森美希と申します。 HP スタイリングという屋号で、個人事業主で、活動しております。仕事は主にウェブの制作と、あとパソコンスクールの講師ですね。それから他のウェブ制作会社さんの、相談役ということなどをやらせていただいております。そして今日の CSS ナイトインアンプリの実行委員を、やっております。またこちらは青森デジタル双方事業共同組合と、個人事業主が集まった共同組合ですね、こちらの組合の、理事をやっております。で、実績を一応一つだけご紹介したいと思いますけども、ラプラス青い森という、青森市にある、結婚式場というか、ホテルとかの施設ですね、こちらがですね、ウェブの業界誌で、ご存知の方も多いかもしれませんけども、ウェブデザイン発行のメールマガジン、ウェブデザインエキスプレスで、一度紹介されたことがあります。そんな感じですね。それから活動をですね、2つほどご紹介したいんですけども、1つはウェブ A という、こちら青森でそのウェブ初心者限定の勉強会ということで、サンライズ企画のジン君とですね、月1、土曜日ぐらいに、やっております勉強会です。それからもう一つは W3A というこちらの私が個人的に立ち上げたサイトなんですけども、障害者と、健常者とあとウェブ制作者と3社でこうウェブのアクセシビリティについて考えていこうかなというような、モットーでちょっとやっております。そんなところで、私の自己紹介を終わりまして、アクセシビリティについてちょっと入っていきます。まずですね、ウェブアクセシビリティの前に、単純にアクセシビリティとは何かなということをちょっとご紹介したいと思いますけども、この中はもうご存知の方もいらっしゃるからもしれませんけど、ちょっと改めてちょっと基本を振り返るというような感じで、言葉を紹介したいと思います。ウィキペディアではこのような感じで載っています。ちょっと読んでみますね。高齢者、障害者を含む誰もが様々な製品や建物やサービスなどを支障なく利用できるかどうか、あるいはその度合いを言うということですね。なかなか言葉だけを聞いても難しいかもしれませんので、こちらまたちょっと例を、お見せしたいと思います。それからですね、もう一つ似たような言葉でユーザビリティというのは多分聞かれたことがある方もいらっしゃると思うので、こちらもちょっと紹介しておきますね。特定の利用状況において特定の利用者によってある製品が指定された目標を達成するために用いられる際の有効さ、効率、利用者の満足度の度合いということで、なかなか言葉だけを聞いてもですね、難しいかもしれませんけど、一応違いはあります。 で、一応この違いというか関係についてですね、簡単にご紹介をしたいと思うんですけども、こちらの図のような感じで、物事のその根底にあるのが、根底に配慮するべきなのがアクセシビリティで、その上でユーザビリティに配慮するというのが、関係として正しいのではないかと思います。例えばですね、パソコンがあります。このパソコンがその非常に使い勝手が良いと、機能が良いっていう部分が、まあ、ユーザビリティということであるならばですね、アクセシビリティはこちらですね、電源です。要するに機能が良くても電源がないとそもそも、成り立たないであろうということで、アクセシビリティがあってこそのユーザビリティというふうに言えることになると思います。で、街中で見かけるアクセシビリティ例ということで、こちらちょっと3つほど紹介したいと思います。まず1つ目、これはどこか分かりますでしょうか。アクセシビリティな部分ですけども、こちらですね、点字ブロックです。視覚の障害者の方でもこれを頼りに街中を歩いたりですからね、そういうことができると思います。それからその次、こちらは分かりますでしょうか。こちらですね、障害者さん用の、押しボタンです。車椅子の方でも押しやすいであるとか、こちらのボタンを押すとこうドアがゆっくり開閉するとかですね、そういう配慮に、そういう機能を持っています。それからこちら、見覚えがある方もいらっしゃるかもしれませんけど、こちら青森市新町のアウガの、屋内立体駐車場5階かな、5階の、入り口です。こちらはですね、このように階段があります。この階段だとその車椅子の方とか、あとお年寄りの方はこうなかなか登れないとかですね、厳しいというふうになるかもしれませんけど、こちらの施設はちゃんとこのような感じのスロープが横の方についておりますので、そういった方々でもスムーズにちゃんと入場することができるように配慮がされております。という感じで一般的な例をちょっと見てきましたけど、それではウェブアクセシビリティとは何であるかというのをちょっと、こちらの言葉をご紹介したいと思います。ちょっとやってみますね。そのウェブページが高齢者や障害者も含めた誰もが情報を取得発信できる柔軟性に富んでいて、アクセスした誰もが同様に情報を共有できる状態にあること、あるいはその度合いという感じでですね、こちらもまた言葉はちょっと難しいんですけども、でこちらはまた例を出しますので、まずはユーザビリティをちょっとさらっとご紹介したいと思います。ウェブにおけるユーザビリティですね、サイトの使いやすさであるとか、操作が分かりやすいとか、便利な機能がついているなどですね、そういったものになります。で、例を一つだけお見せしますと、例えばプルダウンメインです。こういうボタンがありまして、これにマウスオーバーするとこう中のコンテンツがずらずらと出てくるというようなこう便利な機能ですね。こういうものをユーザビリティの一つの例として言えると思います。じゃあウェブアクセシビリティについてですね、3つほど例を見ていただこうと思いますけども、まず1つ目はですね、画像に説明文が入っているか、代替テキストと言いますけど、これが入っていないと、非常に困るわけですね、視覚障害者の方々は。例えば、お申し込みのボタン、ボタンということはですね、その画像になっているわけで、視覚障害者の方は当然目が見えないので、画像があるのは分かるかもしれないけども、そのボタンが何を表しているのか分かんないとか、そういうことになるわけですね。なので、その下の方にはそのタグで書いてますけど、ボタンでこれはどういうの、お申し込みのボタンであるというふうに明記をしておくべきであろうということが言えると思います。それから2つ目、色や形、位置に依存する表現をしていないかと。こちらはちょっと悪い例ですね、悪い例なんですけども、右のボタンをクリックしてくださいというふうな文言があって、その右の方に、ボタンがありますが、これもその目が見えない方というのは右とか上とか言われても位置が分かりませんので、そういうふうなことはあまり良くないわけですね。ということで、こちらは良くない例です。それから3つ目、正しい文書構造で作られているかと。こちらその HTML というちょっと専門的な部分ですけど、ちゃんとその見出しがあってとかですね、文書の部分は段落であるとか、あと必要に応じて箇条書きのタグを使うとかですね、っていうふうにして、ちゃんと構造を分けておいた方がよろしかろうと ということになります。でですね、アクセシビリティクイズということで、ちょっとこれから皆さんにクイズを、見ていただきたいと思います。で、これから20秒間ほどサンプルのページをちょっと見ていただきます。で、その中にアクセシビリティについてちょこちょこ問題を、入れてあります。全部で6つ入れてありますのでですね、隣近所の方と相談をされてもよろしいので、ちょっと見ていただければと思います。それでは、はい、隣近所の方と相談していただいても構いませんので、ちょっとね今日文字がですねぼやけてちょっと見づらいんですけども、大体わかると思います。はい、それではですね答え合わせにちょっといきたいと思いますが、6つ全部見つけられたという方いらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃらないですね。じゃあ4つぐらい見つけられたという方はいらっしゃいますか。1人かな、1人かな、はい、結構です。じゃあですね、答え合わせにちょっといきたいと思います。まず1つ目、上からちょっと見ていきます。こちらですね、上のグローバルメニュー部分です。これはですね一応文字が書かれてあるんですけど非常に多分見づらいと思うんですね。それは背景の色と文字のこう明度差がちょっとあまりないので非常に文字が見づらくなっています。あとついでに言うと文字も結構ちょっと小さいですね。こちらもその、障害者の方であるとか、弱視の方とか、あとはその、お年寄りの方もですねちょっと見づらいかもしれません。これが一つ目です。じゃあ二つ目、こちらです。これねちょっと文字が読みにくいと思うんですけど、赤い部分は入力必須項目ですと書いてます。ということはですね、その見えなきゃ結局どこが赤いのかというのがわからないので、これもちょっと問題があるわけですね。これが2つ目です。そして3つ目、こちらは、青い文字色のテキストで、ずっと文字が書かれているんですけども、下に行くにつれて背景と同じような色になってしまって、こちらも見えにくいと思います。これもかえって健常者の方の方が気づきやすい問題かもしれませんね。4つ目、これはわかるかな、こちらです。文字がこう離れてるわけですね。で、こう文字を揃えるためにこうスペースでこうスペーススペースで開けてこう間を開けたりするわけですけど、これをやるとですね、例えば弘前の場合に、そういう音声の読み上げソフトでは弘前とか、八とかですね、変な読み上げをしてしまいますので、さっぱり分かんないということになったりします。なので あまりそういうふうにですね、レイアウト目的でスペースを入れるとか、そういうことは良くないわけですね。で、これで4つ出ましたけども、あと2つはですね、ちょっとまあ分からないと思います。言ってみます。5つ目、画像に説明文が入ってないと。大体テキストですね。さっき説明した、その画像を説明するテキストというのは、これは入っていないということで、こちらがダメということになります。そして最後はですね、こちら全部ですね。これはどういうことかというと、構造がまあ全然ダメなわけです。HTML のところがこう全部段落とかっていうふうにですね、全然文書構造になってないという例になります。ということで、5つ、6つだったんですけど、ちょっとこれは意地悪な問題ということで、申し訳ないんですけども、ここで言いたいことはですね、要するにこういうことです。健常者が気づけることと高齢者と障害者が、でなければ気づけないことがあろうということですね。今の例も非常に意地悪な問題で失礼かもしれませんけども、やはり障害者でなければわからない問題というのはやっぱりあります。見た目だけではどうしても気づけないという部分があると思いますので、これをぜひ制作者の方は配慮をしていただければと思います。アクセシビリティの最近 の動向ということで、こういったその なんていうんですかね、アクセシビリティに関するガイドラインとか決まり事というのは何かないのかということで、ちょっと簡単にご紹介します。で、2008年12月去年暮れですね、に、WCAG2.0 というのが、勧告になりました。これ正式にはですね、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインということで、まあ、そういう HTML とかの仕様を決めている W3C という団体が、アクセシビリティに関するガイドラインを発表したということになっています。それから、今年ですね、いつになるかはちょっとまだわからないんですけども、アメリカでですね、リハビリテーション法508条という、これもアクセシビリティに関する、ガイドラインが、改正される予定です。これ通称リハ法508条とかと言ったりするんですけども、こちら結構厳しいものです。 WCAG2.0 はその何ていうんですかね、強制力とかはないんですけど、リハ法508条の方は一応強制力があります。これを守ってないと訴訟の対象になるという場合が、アメリカではあります。それから日本なんですけども、ちょっと遡って2004年の6月20日ですね、日本でそういうガイドラインができました。JIS-X8341-3 ですね、ウェブコンテンツ JIS と言われますけども、それ日本で、そういうガイドラインができて、で今年2009年9月、まあ、およそ5年ぶりにその8341-3が改定される予定です。で8341って非常に難しいように思われるかもしれませんけど、これは語呂合わせです。これはですね、要するにこういうことです。優しいですねという語呂なので、意外と覚えやすいということになります。でこれたちはですね、ご自宅でぜひ非常に長文ですけども、どれもご自分で読んでいただければと思います。ではその次に、障害者のウェブ利用ツールということで、まず視覚障害者の場合ですね、こちらをいくつか紹介していきたいと思います。まず基本的にスクリーンリーダーというものを使われます。これは OS の操作説明を音声で読み上げるというものですね。代表的なもので PC とか、それから JAWS と、それから NVDA というものがあります。それからもう一つはですね、音声ブラウザですね。これはブラウザでの操作を音声読み上げする、要するにインターネットを見るための、まあ、専用のソフトですね。代表的なものでボイスサーフィン、ネットリーダー、ホームページリーダーなどがあります。でこの写真は板橋さんが実際にそのパソコンを操作されているところですね、まあ、写真ですけども、で見ていただけるとですね、ちょっと見づらいかもしれませんけど、キーボードのみで操作されています。マウスを使われません。そうですね、もちろん見えないので、画面見えないのでマウスは、まあ、必要ないということで、キーボードだけで操作をされています。それから Mac ですね。 MacOS10 では、もう Mac 自体にそういうアクセシビリティの機能が一つついております。まあ、ユニバーサルアクセス機能といいますけども、その中でまず代表的なのを一つだけ紹介しておくと、ボイスオーバーですね。こちらはその先ほど紹介したスクリーンリーダーと同じような感じで、OS の操作説明を、音声でやっていただけるということになります。でその他のツールということで、視覚障害者以外の、ツールをですね、4つほど紹介します。これは私が実際に青森の市内でそういう施設を巡ってですね、ちょっと探してきたものたちです。まず一つ目ですね、こちらゲーム機のあるみたいな感じなんですけど、ジョイスティックみたいなのがついてますね。これラクロクマウス2と言います。四肢に障害のある方ですね、体の、なかなかこう動かないという方でも簡単な動作で、マウスを使えるというようなことになります。それからこちらですね、ちょっと名前がかっこいいんですけど、スマートナビ380というちょっとかっこいいやつなんですけど、これどう使うかといいますと、この機械をモニターの上に置いて、でユーザーは頭にまた別の装置をつけるわけですね。そうすると頭の動きでマウスの操作ができるということになります。なので頭だけしか動かせなくても、使えるマウスであるというふうなことになります。それから3つ、呼気スイッチですね。こちらオレンジの部分の先っちょにこうストローがついてるんですけども、これでこう息をですね、ふっと吹くとクリックになるという機能です。それから最後ですね、 これを見て分かる方がいらっしゃいますかね。展示ですね、展示はこの6点をそれぞれこう出てる出てないで文字をこう表現するものです。でこれをパソコンのキーボードにこう置き換えて使うことができます。例えばですね、こういうパソコンがあってさっきの点数の6点をこういう感じで配置する。で例えばこの6つ全部を同時にこうグッと押すとひらがなの目を表しますので目が入力できますというような機能ですね。これで点字が分かる方でもこう普通のパソコンを使って文字の入力ができるということになります。ということで、いろいろツールを紹介してきましたけども、それではいよいよですね、板橋さんの実践の方に入っていただきます。
はい、皆さんこんにちは、板橋和之と言います。私は視覚障害を持ってましてシンガーソングライターということで、本来こういう舞台に立つと歌を歌わなければいけないような感じになってしまうんですが、今日は歌なしで、後で二次会の方ではちょっと歌おうかなと思ってましたけども、今日は、視覚障害者の立場から、パソコンをどのように、操作してインターネットを楽しんでいるかということをですね、皆さんの前でやらせていただきます。私はパソコンはですね、まだ全然、ほとんど初心者レベルなんですけど、2002年のですね、夏に初めてパソコンを手にしました。で今高森さんが言ったようにスクリーンリーダー Windows 2のパソコンにスクリーンリーダーとか、いろんなソフト、視覚障害者向けのソフトを入れまして、やり始めたんですが、やはり青森ではまだまだその教えてくれる方が少ないので、私は、東京の方から教材、カセットの教材とかを取り寄せてほぼ独学で、やることになりました。そしてまず目的としてはやはり自分はシンガーソングライターとしてやってて、自分のこう情報を発信したい、一番はホームページを作りたいというのと、それからやはり、メールの交換とかですね、したい。それからやはりネットで情報を得たいということですね。それからあとはOCR ソフトとか使えば、活字の文章をですね、誰かの目とか、誰かに読んでもらわなくてもある程度自分で読むことができる。それからワードとかを使うと、それをプリントアウトすると人に手紙を書いたり、原稿を書いたりっていうことも、自分の力でできるということで、本当にパソコンは本当にこれから自分の、役に立つんじゃないかなと思いまして、パソコンを、手にすることになりました。そしてこういうことをですね、普段は、コンサートの中で、パソコン持ち込んでこういうふうな、ことをやるんですよとか、学校とか、そういうところでも講演活動もしてるんですけども、そういう時にですね、自分はパソコンを使えますということで操作して、あとは仕事の依頼とかもですね、結構メールでやり取りしたりとかですね、ブログもほぼ毎日のようにですね、書いたりということをしています。今日はよろしくお願いします。では、いいですか。
はい、はい、まずそれでは一つ目ですね、
はい、
Windows の操作を、簡単にやっていただきます。ではお願いします。
はい、じゃあもちろん先ほどお話ししたように、マウスは使いませんので、まずは Windows キーを押します。
メニューの全体、
はい、そしてワードを立ち上げますね。
マイクロソフトオフィスホームスタイルプラスマイエディット、
もう少し音を大きくしますか。これぐらいでどうですか。
マイファイル、メモリー、マイクロソフト、オフィス、メニュー、
そういうとこで
マイクロソフト、オフィス、エクセル、マイクロソフト、オフィス、インター、マイクロソフト、オフィス、ワード、2003、
これをじゃあ
マイクロソフト、オフィス、メニュー、マイクロソフト、ワード、開業、下端、ラジト、
そして私はですね、もちろん展示でも、入力とかできるんですが、私はほとんど普段は、ローマ字入力をしています。キーの位置を、前もって頭の中に入れ てまさにブラインドタッチなんですけど、まずじゃあ自分の名前を書いてみます。
ティタビバエッチ。
ここで変換します。
黒板の半板鉄橋の橋橋。
こういうふうに黒板の半鉄橋の橋橋と言ってくれるので、あ、これ落ちだなということで、ここで確定します。
板橋経過全部ゆき平和の和和やか幸福の和幸い。
まあこれが本当の字なんですけど、
半数字の一幸福の和幸い。
こういうふうに言ってくれるので、ここで確定するということで、パソ文字を書くことができるということです。はい、いいですか。
それでは2つ目ですけれども、実際に HTML のページをちょっと一つ簡単に読んでいただこうと思います。
は
い、
では、まずは、皆さんが普段ほとんど使っていると思いますが、インターネットエクスプローラーで PC トーカーというこの今聞いていただいているスクリーンリーダーは PC トーカー XP というやつで、まあ、男性の声になってますが女性の声も出るんですけども、じゃあ、IE を立ち上げます。
インターネットマイクロソフトインターネット HK 青森県庁ホーム青森県庁ホームページ A 表プリフェクチュラルガバメント。
はい、こういう言ってるこのスピードとかですね、トーンとかそういうのは、自分の好みで調整できます。そして、まあ、内容を切っていきます。
サイト内検索が文字入力検索の画面表示の変更など、
こういうふうに高くなりましたよね、声が
RSS、
こういうところはリンク項目なんですよ。
キッズページキッズページフォーフォアイナーズ携帯アクセシサイトマップ、
こういうふうになっています。はい、で次は何ですか。
これをちょっとボイスサーフィンで読んでみて
ください。はい、私はほとんど主に普段はボイスサーフィンを使ってるんですけども、
スターインネットワークニュースイシエル FBA スモーボイスサーフィンバーさんメニュークローズ
ボイスサーフィンを起動しました。
青森県庁トップページへ戻る青森県庁ホームページ、
サイト内検索、
この場合は女性の声のところがリンク項目に
画面表示の変更な RSS
と、はい、いう感じです。
はい、はい、それでは3つ目で、代替テキストのありなしをちょっと聞き比べてみようかなと思います。画像に説明がある場合とない場合ですね。
はい、はい、じゃあまず IE の方で
HTT サイトマップリンクファイルカヘルブツールお気に入りカお気に入り板橋市町村サンプルこの優秀サンプルこの画像に説明が入っている場合 HTT 青森県庁サンプルこの画像に説明が入っている場合
で、これで、ちょっと上下矢印で、言ってみます。読ませてみます。
画像この春の桜画像
が春の桜画像というのが分かります。
画像この夏の海画像
これ夏の
画像コロン秋の紅葉画像画像コロン冬の雪景色画像
ということで、代替テキストが入っているとこういうふうに読んでくれるので、あ、そういう画像が、このページ内にあるんだなということは私たちは音声で確認できます。はい、次ボイスサーフィンで
ボイスサーフィンの文字入力
先のデータ保存ブックマーク選択サンプル、ご市町村サンプル、ごろん、画像に説明が入っている場合、
じゃあこれ入っている場合を、
URL、
今同じところ
サンプル、
確定、
の写真を集めてみましたが、画像、春の桜、画像、夏の海、画像、秋の紅葉、画像、冬の雪
が、はい、こういうふうにして読めますね。はい、で、次が、
次がですね、さっきと見た目は全く一緒なんですけども、画像に代替テキストが入っていない場合をボイスサーフィンで読み上げていただきます。
はい、じゃあ入っていない
画像に説明が入っていない3
作
品の写真を集めてみました、画像に代替テキストが入っていない場合
読み終わりました。
何も読んでくれないと。
そうですね、
で本当にこれが、何でしたっけ、画像が本当に入ってるかどうかっていうのをこのページを、さっきの IE でちょっと開いてみます。
現在の URL を IE で開く
マイクロソフトインダサンプルコロン画像に設定
ですね。
式の写真を集めて
きました。こっちも PC とかも何も
画像に代替テキストがありません。ない場合カッコ閉じラジト
となると何のページなのかっていうのが全然私たちにはわからないということになります。はい、
それでは4つ目ですけども、フラッシュのコンテンツを一つちょっと読み上げてみたいと思います。フラッシュは、ちゃんとアクセシビリティ配慮できるのかと、読み上げるのかというのをちょっとやっていただきます。
はい、じゃあ、IE で、青森県庁のホームページですね。市町村ホームページ、
セルフツールお気に入り表示はお気に入り板橋か市町村ホームページマイナサンプルコロン画像に説明市町村ホームページマイナス青森県庁ホームページ
ちょっと位置が見づらいのでここだけ私ちょっと調整しますけども、この今マップが出てますけど、ここがあのフラッシュですね。ちょっと右クリックしてみるとこういうのが出ますので、フラッシュのコンテンツです。でこう、まあ、マウスを持っていくとこうなんていうんですか、光ったりとかですねこうして、まあ、これをクリックすると各市町村のホームページへ飛んでいくという仕組みになります。それではこれを読み上げるかどうかをちょっとやっていただきますか。
はい、じゃあ PC トーカーでいきます。
大間町の確認、風間浦村の確認、西村の確認の確認、
ここは読みませんね。の確認しか読みませんね。
の確認、
ここもそうですね。
外ヶ浜町の確認、むつ市の東通村の今別町、中白町の確認、
これは中白町と中止まりですから、
ね、の確認、
こういう感じになります。はい、
これはですね、そのフラッシュ側でちゃんとその市町村の部分に、まあ、代替テキストというかそういう説明文を入れているからこういうふうに読んでくれます。で読まなかった部分もありますね。こちらはその説明を入れていないからということになります。でまたその読み上げる順番もですね、見た目からするとすごいバラバラなんですけども、こちらもそのちゃんと順番をつけることによって、思ったような順番通りに読み上げるということができます。でちなみにじゃあこれをですね、音声ブラウザのボイスサーフィンでちょっと読み上げられるかなと。
ボイスサーフィン、ボイスサーフィンの文字入力
入力先のブックマーク、サンプル、サンプル、市町村ホームページ、市町村
確定、
ボイスサーフィンの文字入力、
青森県一送信画面アーム本文へ、
ここから本文です。
ホーム県
市町更新日、青森市、
青森市平
井町、ですね、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、更新日の次に青森市ってありますね。これ、実はフラッシュではなくて、
はい、
さっきの IE でいうところの
HTTP コロンプラッシュ市町村ホームページマイナス青森県庁、
実際にテキストである青森市とか東津軽郡とか、今もうここを読んでしまったわけです。上の更新日を読んだらフラッシュをですね全然感知せずにすぐこっちを読み上げてしまったということで、ボイスサーフィンはそのフラッシュの読み上げにあまりちゃんと対応できていないということがちょっと分かると思います。これはソフトごとによって対応が違うので、まあこの板橋さんのソフトではこういう結果になったということになります。他のものでは必ずしもこういうふうになるとは限りません。
はい、
ということで、4つ目のフラッシュの読み上げでした。
はい、
じゃあですね、最後5つ目ですけど、板橋さんのサイトをですね、実際にちょっと更新作業をしていただこうと思います。
ボイスサーフィンの文字入力 HTTP ボイスサーフィン HTTP サンプルフォロ
ー、まず私のホームページをちょっと開いてみますか。
はい、ヘルプツールお気に入りかお気に入りに板橋
かという
ホームページ、この画像に説明が入っている場合、
あれ
板橋かというホームページ、ね、板橋かというホームページ、
はい、下
でですね、中ほどの部分に最終更新日で2009年4月23日という日付になってますけど、まあ、ここのちょっと日付をですね、今日の日付、まあ、25日に変えていただきたいと思います。じゃあお願いします。
はい、私は全然タグの知識はないんですけど、自分で、ホームページの更新をしています。サクサクビルダーという日本で唯一、視覚障害者が使える、ホームページ作成ソフトなんですけど、まずそれを立ち上げます。
マイクロソフト、アクティベット、ゴムのない、かけ、1、X、D、ネット、 プレフスルハズアルバエフスエフソエフソエフソエフスアイネネームイチャエフストビーエムサクサクミュラーさんすべてサクサクミュラーさんマイナスカスカ
ドキュメントファイル
新アグリゲー4132カート1インデックス HTML メニュークロールサクサクミュラーさん
タグがいっぱいありますけど、じゃあ先ほどの更新日を見える人だとこうパッといけるんですけど、いちいちこうやって、音声を聞きながら、矢印キーでたどることになります。で私はわざとここ一つ空に分けてるのは更新日をよく変えるのでこう聞いてるうちに「小なり」ってずっと言ってるうちに空行っていうとあここの下に、この自分が変えたいところがあるなっていうのが分かるので、
5/4/2009年4/2/3日曜日の日、
じゃあここの日中
日本語変化
3っていうところをじゃあ今日の
バンク3
5にしますね。
5
そして5 25日になりました。そして、これで上書きします。コントロール S で上書きしました。そしてこれを、サーバーに、FTP ソフトで
同期ファイル電子操作設定ファイル転送サーバーへ転送
って言ってこ
れでメサフさんの警告メッセージ FTP でサーバーにファイルを転送しサーバーに接続中です。サーバーでディレクトリを変更中サーバーからリストを取得中ファイルの照合中ファイル転送中コロンアップル JPG ファイル転送さんの警告メッセージ、はい、FTP 転送処理が終了しました。サクサクメルダーさん、
転送されましたというので、実際に開いてみます。
設定メニュー設定メニューオープン上書き保存ブラウザ起動マイクロソフトインター板橋和幸板橋和幸
ちゃんと、こちらですね最終更新日、2009年4月25日と、ちゃんとホームページが更新されてます。
はい。で、先ほど言ったように私はタグの知識がないもんですから、これは、
サクサク
知識がなくても
カスドキュメント V ファイル新規メニューフロー、サクサクビルダー
例えば、
保持入力
業界っていうのかな、業界部というのは
操作で開業タグ
開業タグというのをこうデコですると
BR タグが今入りました、
ね、それから例えば文字をの色をつけたいという時に、
変換ありバックあり左ハ日本語変換イティタスビッバエチ黒板のパンイタテ板橋
板橋という文字を
鉄橋の黒板開業ミニ橋
どうしが選ばれたかな、これをですね、例えばちょっとホームページ上では色をつけたいという時に
操作メニューを開業開装書文字の色
文字の色これで
キャンセルの文字の色を選択してください。
この中で、文字の色を言ってくれます。
黒色暗い黒色
黒色黒ということですね。
暗い緑クリ色
緑
暗い青色暗い赤色抹茶色暗い灰色茶色青色
じゃあこの青色っていうのを選択することにします。
OK の確認
OK です。
サクサクミュラーさんマイナス角カット、インデックスに
角カットとブルー文字入力囲まれました、
はい、これでやると、青色がついたんだなということが分かる。そういうところまで、説明をしてくれるソフトだということで更新をしています。はい、よろしいですか。
はい、それではまとめの方にちょっと入っていくんですけども、まとめということでですね、ちょっといくつかまとめてみました。健常者と高齢者、障害者とのギャップを認識することが大事なのではないかなと、今日見ていただいていろいろ気づいていただけたかなと思うんですけども、やはり何度も今日言ってるんですけども、それぞれじゃないと気づけない部分というのがありますので、こちらですね、ぜひ配慮していただきたいと思っています。それからウェブ制作者というのはですね、ソーシャルデザイナーと言えるのではないかと、要するにその例えば今見ていただいたような板橋さんとかですね、そういう障害者の方というのはウェブの制作者がちゃんと配慮をしていないと、もうそのツールというのはもう使えないわけですね。 そういう社会のインフラというか、そういうものを我々制作者は作っているんだという認識を持ってですね、こう責任を持ってやっていきたいなというか、やっていきましょうということを言いたいんです。それからもう一つですね、こちらウェブの開発者でティム・バーナーズ・リーという有名な方がいらっしゃいますけれども、この方の言葉をちょっとご紹介したいと思います。ウェブのパワーはそのユニバーサリティにある。障害の有無にかかわらず、全ての人がアクセスできることにこそウェブの本質があるというふうに、まさに今日やったことの全てを総括してくれるような言葉だと思います。それでは最後に板橋さんから一言いただければと思います。
はい。今日私は視覚障害者の立場から、今日は実演させていただいたんですが、実際のところですね、全ての視覚障害者がこうやってパソコン操作できるかというと、まだまだ実際は少ないです。なぜかというと、やはり先ほど言ったように、教えてくれる方がまだ少ないということと、それから、ソフト自体が結構高額なんですね。このスクリーンリーダーも、PC とかだと約4万円とか、OCR ソフトとかはですね、約10万 CD1 枚が10万円ぐらいすると、多少の補助が出ると言ってても、やはりいろんなソフトを、欲しいとなった時にはやはりまずとしてもお金がかかってしまうということですね。あとはまだまだそのウェブで情報を得る、それから、私は買い物とかですね、そういうのも結構インターネットを通じて買ったりするんですけども、やはり私たち障害者にとってはとてもやはり、在宅で、そういうふうな情報を得たりですね、それから、自分の、好みのものを選ぶのも、インターネットだと自分での力でですね、選ぶことができるということで、あとは逆の意味では、障害者が、そういうウェブの、を作る側として、お仕事にすることも在宅でできたりすることもありますから、そういう意味では、私たちとか障害者にとっては、武器になるんじゃないかなと思っています。それから障害者同士のですね、コミュニケーションとしても使えます。目の悪い人と耳の不自由な人が、実際のところはですね、会話がなかなかできない、一方は手話で会話して、一方は言葉で会話した時に、とか口の、ね、不自由な方と私は、実際には直接は会話できないですけど、メールとかを使うと、コミュニケーションが取れるということで、本当に前はもうできなかったものがですね、こういうインターネットとかパソコンを使うことによってどんどん実現されているということで、これからもですね、特別なことっていうよりも少しの配慮でいいと思いますし、そういう、視覚障害者とか、そういう障害の方、あと弱視とかね、見えにくい方もいるということを少し頭に入れていただいて、自分もいずれそういうことになるかもしれないということをですね、頭に入れて、そういう、ページを作るとかですね、例えばその、実際にその私でもいいですし、そういう、作ってもせっかく作ってもですね、それをこう役立たせないと意味がないと思うんですね。よくこういう建物でも点字ブロック、さっき出てましたけど、あれも点字ブロックの付け方によって、便利、逆に不便だっていうこともあります。だからホームページを作る、ページを作るときでもですね、やはりその当事者の意見を聞いていただくということは、大事なことじゃないかなと思いますので、皆さんもこれから、なんかそういうときはですね、ぜひ、私たち、障害者にもですね、そういう聞いていただくというか、そういうふうに参加させていただく機会も、あったらいいんじゃないかなと思っています。はい、以上です。
それでは以上で、私たちのセッションを終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。